はい、皆さんこんにちは。 XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長の寸子でお送りします。
はい、というわけで皆さん今週もよろしくお願いします。
はい、今週もよろしくお願いしますって感じなんですけど、おそらくちょっと今回1週間に1回じゃなくてね、前回特別編というのがなんと、
サンリオさんの、
はい、
バーチャルフェスティバル2023 in サンリオピューランド。
サンリオピューランド、そうそうそう、はい、ちょっとね、特別編ということで、まあ、普段こうトレンドの話とかしてますけれども、いや、もうちょっとね、個別の話を掘り下げてみてもいいんじゃないのってことで、紹介がてら、サンリオさんのイベントっていうのを、サンリオのゲストの皆さんと、編集部もね、ちょっといつもはもう僕と水原さんの、この、完全に固定のコンビだったんですけど、ついに、はい、モグライブ編集部の浅田さんが初登場しまして、
はい、浅田さん
の
期待です、
うん、まあ、メタバースといえば浅田さんというかですね、うちの編集部屈指の VR チャット、
ああ、ソーシャル
VR チャッター
などのフリーク
なので、はい、一緒にお話をして非常に楽しい話が聞けました。もし来てない方いらっしゃったら、いやー、1時間も喋っちゃってちょっとどうかなと思ったんですけどいやでも、いや、めちゃくちゃ面白かったです、正直、うん、いろんなメタバースの話を聞いてきましたけれども、一番面白かったです、はい、
よかったよかった、
はい、こんな風に考えて作ってんだっていうのがすごい赤裸々に喋ってくれたんで、なんかその本当に作ってるね、サンリオと、それからあとピューロランドの人と、それからまあ、制作さんとして具現化さんとね、はい、本当にチームで作った人たちみんなで出てくれてるんで、どんな感じなのか、その熱みたいなのを感じてもらえるといいかなって思ってます。はい、
まあ、ちょうど1回前のね、特別編ということで1時間分のやつがありますので、皆さんよければぜひそちらの方もお願いします。
はい、例えばなんか今日時間ないの知ってて、わざとじゃないですよ知ってて、それでもあえて入れてるんですけど、はい、ちょっと冒頭報告がありまして、
はい、
PSVR2 が当たりました。
あれもそういえば抽選でしたね
いや、そうなんですよ、はい、ちょうど去年の年末かな、なんかね、ソニーストアで予約で、しかもなんか、アクティブのソニーアカウントじゃないと弾かれるみたいな感じです。すごい転売対策がなされた、ギッチギチな予約があったんですけど、ちょうどね、1月10日からかな、当落通知が来ているということで、はい、無事に通っておりましたので、僕らに1台は来ますね。はい、
よかったです。 PS5 も一応ありますんでね、ちゃんと動かすことができます。
そうですね、まあでもちょっとなんかやっぱ決済した時になんか8万円ってソフト込みでも8万円かと思いながら、プレイステーションの付属機だよなと思いながら8万円かと思いながら買いました。
今回って確か PS5 本体よりもずっと高いですよね、そもそも。
はい、ですよね、本体5万円ぐらいなんで、そう、なんか本体より高い付属機ってね、なんとも言えない。
初代 PSVR が確か、ソフト付きのやつとかで4万円とかでしたよね、同梱版というか、
う
ん、
そうそうそう。
で、なしの方で、うん、もうだんだんなんか今から、6年半くらい前なんで、だんだん記憶が怪しくなってきてるんですけど、
はい、
まあ、でもそれぐらいだったんですよ。まあ、5万円出せば平気でお釣りが返ってくるみたいな状況だったと思うんですけど、 PSVR2 はまあ昨今の情勢とか、あとデバイスとしての性質とかも含めて結構ガッと高めになってますね。
まあ、そうですね、まあ、デバイスはもう体験済みなんで僕は、はい、はい、いいデバイスだっていうのは別に分かってはいるんですが、まあ、でもやっぱちょっと高いなと思っちゃいました。まあ、
74,980円、2月22日で、まあ、猫の日的なタイミングで発売ということなので、今日これ収録してから大体1ヶ月後くらいに多分届くんでしょうね、
はい、
じゃあ、
うん、そうですね、はい、
いや、これ結局日本国内だと体験できる機会がかなり限られていたのと、私東京ゲームショウの時とかだったりチケット目の前でなくなっちゃって体験できなくなっちゃったん
で、そうですよね、ダッシュでしたね、あれも。
私は実は触れてないっていうことで、ちょっとどんな感じなのか楽しみですね、はい、お話はいろんなところでお聞きしたりとか、レビューとかを読んだりはしてますけど、はい、
こういうちょっと自慢から入りました。
自慢話というかね、はい、まあ、1ヶ月後にその話を多分すると思うので、皆さんお楽しみ、はい、PSVR2 とか使って話をすると思います。
はい、
で、今日はちょっと短めの回ということなんですが、まあ、なんか重いっていうわけでもないんですけど、今回はちょっと、ですね、テーマはこちらになります。
モグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化した リサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業・行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。
はい、スマートコンタクトレンズのモジョビジョンが開発を保留、その背後にあるものとはという、まあ、ちょっとふわっとした言い方になってしまうんですけど、はい、そもそも今挙げたスマートコンタクトレンズのモジョビジョンって言いましたけど、じゃあモジョビジョンで何やってる会社で何が起きたのかっていう話をちょっと、ね、解説していくっていうのと、どういうことなのかっていう話、それが何を意味しているのだろうかっていうことについて、まあ、軽く話していく回ということになります。皆さんお付き合いよろしくお願いしますと、
はい、
まあ、モジョビジョン自体は、このモグラジオの方でも何度か、まあ、以前 の、 あのニュースバーッとこう読んで休止の時に話したと思うんですけど、もともと2019年頃に一気に5800万ドルとか、確かシリーズ B ラウンドとかで調達したっていうのが、うちだと多分最初に報道してるやつですね。はい、その後、まあ、ごく小型の、まあ、本当に 0.5 ミリ以下の、ね、非常に解像度というか、ピクセルパーインチですね、解像度というよりは、まあ、PPI の高い、単色のマイクロ LED ディスプレイの開発発表、それから、まあ、スマートコンタクトレンズっていう、なんというかフレーズ自体がある程度、
はい、
まあ、出てきていて、最近も他にイミズっていう会社があって、こっちはあの視力矯正用なんですけど、モジョビジョンの場合はいわゆるスマートグラスとか AR グラスって呼ばれているタイプのものを目に入れられるようにすればいいじゃないかっていう、
はい、
でモジョレンズっていうプロトタイプを作っていた会社なんですけども、今回ですね、資金調達において結構大きい難題というか課題に直面したというふうに話しておりまして、ちょっと今後の開発を一旦保留するというかストップするで、従業員の 75% 75% か、そんなにこうめちゃくちゃこう1万人いるとかって会社ではないとは思うんですけど、 75% のレイオフと、今後一旦スマートコンタクトレンズ事業ではなくてマイクロ LED ディスプレイの開発の方に注力するっていうことを表明しておりますと、
は
い、いった内容になります。まあ、ね、
なかなか
一言で言うと、スマートコンタクトレンズ開発を一回やめます、うん、代わりに自社のそのコア技術の一つになっているマイクロ LED ディスプレイの技術開発の方に力を入れます、
はい、
で理由は何でかっていうと、あのモジョレンズ、まあ、そのスマートコンタクトレンズの開発を継続するための追加の資金を手に入れることができませんでしたということで、まあ、要は資金調達できなかったっていう話をしているんです
よね。はい、あ、そうですね、まあ、あのスタートアップっていう、まあ、枠組みでやっている以上はね、あの常に資金調達をあの繰り返しながら、あのまあ、加速度的に成長をまあ目指していくっていう、あのそういうビジネスモデルになりますので、まあ、基本的にはあの調達が次の調達、あの資金がなくなるまでに調達をしていかないと当然、固定でかかってくる人件費は払えなくなってくるので、まあ、もうあのレイオフ、だったりとか、もしくは事業を一気に転換せざるを得ないというような状況なんですよね。一応あのさっき 75% とは言ってましたけれども、はい、あの一応会社の社員の人数ってちょっと正式な数字出てないんですけど、一応クランチベースによると100人から250人の間だそうでして、まあもし仮に200人だとしたら50人になるんですね。
そうですね、150人ぐらいレイオフ
してるんです。クラスの4分の3いなくなったら全然寂しいじゃないですか。
投資違いますね。クランチベースによると、うん、まあ米国はカリフォルニアに、所在地がありまして、100人から250人くらいって確かに書いてありますね。まあ、実際のところ公開はされてないと思うんですけど、まあおそらくそこで行くとバッテリー関係のところとかだったり、目に入れるまでなんて言ったらいいのかな、ディスプレイ関係じゃないところが一気にカットオフされる格好になるんでしょうね。
まあ、そういうことですよね。だからコンタクトレンズの部分の開発をしてた人たちとか、うん、まあ、ソフトウェア周りもおそらくあったでしょうしって考えると、まあ本当に諦める、あの実際そのインビジブルコンピューティングの夢を、はい、夢は一旦は保留しなきゃいけないっていう風になんか書いてありましたけれども、その一旦掲げていたものをですね、彼らは諦めざるを得なくなったと、いうことかと思います。うん、やっぱりそのいやもちろん僕らも結局あのやることはできなかったので、あのどういうものか分かんなかったですけど、うん、いや何せ人気でしたよね、モジョビジョンの記事は。
まあやたら読まれましたし、海外の他のメディアさんとかだったり、まあ、あと特にツイッターとか含めたりとか、うん、あと他の外部のディストリビューターというか、うん、記事を展開してくれてる方々とかの反応を見てもやっぱり、まあ、夢があるんですよね、シンプルに。
いや、そうですよね。だって VR ヘッドセットがもう発売されて7年ですよ、今年7年、7年で、 まあ、AR グラスはまだまだとはいえ、まあでもね、リアルエアが出てて、まあ、マジックリープももうね、マジックリープもホロレンズも2ですよみたいな、はい、もう次世代機ですよって考えていくと、この先はって考えたら、まあ、大体この業界のその先って、コンタクトレンズか、もしくは脳直結っていう過激派になるかどっちかと思うんで、
まあね、あとあるとしたら常にユーザーの目の位置を部屋のいろんなところに行ったなんだ、うん、照射用のデバイスとそれからトラッキング用のカメラとかつけといて、
う
ん、目に直接レンズ化して出しますみたいなぐらいしか多分出てこないと思うんですけど、
うん、
まあ、そのね、一端を担っていたというか、うん、まあ、これは未来であるみたいな、うん、これかっこ面白いじゃんとか、なんかすごいことやってるなみたいな感じで、ね、皆さんから人気はありましたが、うん、実際これ2022年に装着テストは社内でやっていますけど、うん、確かFDA からの、まあ、米国 の医療とか食品関係の認証を出してる機関があるんですけど、そこが確か認証出してなかったので、まだ、うん、そこに認証を獲得しようっていう動き自体あったみたいですけど、出てなかったんで、展示されてるものを実際に目に入れることはできなかったですし、海外の記者の方が取材されてた記事が何本かこうブリッジかな、スタートアップ系のところのメディアが上げてたんですけど、そこでも実際に目に入れることはできなくて、まあ、目の前に置いて顔を近づけて見るっていう形で体験するとしましたっていうふうに書かれていたという話もしてたんで、まあ、実際に目に入れるところ、プロトタイプを目に入れられるところまではいったし、おそらくディスプレイで表示すること自体はちゃんとできていたんだと思うんですけど、まあ、実用なのだったりとか、あとまあサプライチェーンがどうこうみたいな話とか、本当に横方向に広げるみたいな話までは結局いけなかったなという。
いや、そうですね、
かなり勢いよく本当に資金を集めてきましたし、まあ、AR グラス的なものの先となれば、じゃあ小型化するのが道理であろうというふうに彼らは考えていると思うんですけど、まあ、多分これ普通に考えて5年とかじゃなくて、多分10年とか15年くらいのスパンだと思うんですよね。実際その何て言ったらいいでしょう、そのプロダクトがきちんと製品になるまでっていうところで、プロダクトというかプロトタイプが製品化されるまでというか、うん、どんどん出ていくとか、
まあ、実際のところね、その実際のこう装着テストしているものも、うん、もちろん実機が出てきたっていう意味ではすごく前に進んでるんですけど、まあ、結果的には例えばね、色は緑一色とかね、はい、機能としてもまだその、まあ、アレクサに反応させるようにするよぐらいなところまでで、本当にその、まあ、いわゆる AR グラスというところの、まあ、スマートグラスの中でもだいぶそのシンプルな方に近いような機能としては限定的で、まあ、できるだけその視覚の、補助だったりとか、そういうこうちょっと、サポート役みたいな形の使い方が、まあ、一番現実的かなっていうような話も出てたと思うので、まあ、そういう意味では本当にコモディティ化させるまでにはもう本当に何年かかるんだろうっていうぐらいな状態ではあったと思います。
問題まではいかないですけど、うん、結局他の何でしょうね、厚みとかをじゃあさらに減らしていくにはどうしたらいいかとか、やっぱりテストでつけてる場合もなんだかんだその基板ちゃんと出てる状態でつけてるのが分かっちゃう状況ようになったんで、うんうん、まあ、どうやってそれの違和感減らすのかなとか、まだまだやることは多分たくさんあったと思うんですけど、
はい、そうですね、
うん、まあ、一応バッテリーのところのね、うん、問題も問題とまでいかないですけど、バッテリー周りとかもじゃあどうするんだみたいな話って結構出てきたと思いますし、このデバイスの中でどうするんだって、はい、うん、工学周りもっていう、まあ、いろいろあったとは思うんですが、まあ、夢をある種の夢とかこうなったらいいよねってものを掲げて、そこにちゃんとお金が集まってきてる状態ではあったんですけど、
まあ、でも実際ね、この僕らも、まあ、投資動向ずっとその時々出たやつを追ってましたけれども、まあ結構いろんなところがやっぱお金を入れてるんですよね。まあ、いわゆるその普通のいわゆるスタートアップ専門の VC もお金を入れてますけれども、まあ、いわゆる素材系の会社だったりとか、まあ、本当にその、まあ、AR グラスのその先みたいな、やっぱりそこに対して の, 超長期ですね、長期よりさらに長い期間の投資っていう観点で、きっといろんなところがこの夢に乗っかってたんだろうなと思うと、うん、なかなかなんともない気持ちになりますね。例えば LG とか HP、モトローラ、カカオ、 あと日本は KDDI、あとグローバルブレインですね。あのこれはまあ純 VC ですけど、あとアマゾンのアレクサファンド、もう露骨にアマゾンアレクサですよね。あと AR 系の PTC だったりとか、あとドルビーですね。あの映画の、あの映画とかのサウンドで有名ですドルビーとかね。はい。っていう、まあ結構本当にいろんな、まあテック系というか、まあこの領域にちょっと張っておくっていう、まあそういった観点で、まあ、いろんな分野 の企業がここに乗っかっていたんだなと考えると、そうですね、ちょっと曲がり角に差し掛かったということになりますね。
そうですね、まあ、今後は先ほど述べたように、うん、スマートコンタクトレンズ自体の開発が保留って言ってますけど、うん、まあ、これはこれだけカットオフするんで、うん、事実上の、まあ、特許技術とかは社内、うん、特許とか技術関係は社内では保持しておくけど、事実上のまあ中止でしょうね。
まあそうですね。はい。まあ、特許関連は持ってると思うので、まあちょっとそこは、うん、キープし続けるのか、まあそのあたりもなんか売ったりしていくのかみたいなのは、なんか内部ではいろいろあると思いますけど、ちなみに気になったのが、全部やめるわけじゃなくて、マイクロ LED のディスプレイ開発に注力ってあるじゃないですか。
はい。
なんかオジョが持ってるマイクロ LED ディスプレイってきっと特殊だったんですね、やっぱり。コンタクトにできるぐらいっていうことでは、
先ほど述べたような感じで、うん、まあ、非常に解像度自体、うん、解像度というか PPI 自体はものすごく小さい 0.5 ミリくらいです、うん、確かテントウムシ1センチくらいの、スケールを1センチくらいのスケールと横に並べて 0.5 ミリくらいのやつが、うん、並んでたやつがあったと思うんですけど、うんうん、ちょっと待ってください、これですね、 0.48 ミリっていう、まあ、極小ディスプレイで、はい、ピクセルパーインチ 14000ppi、 まあ実際これどれくらいで出るかっていうと、まあ、インチ数自体が極めて小さいんで、実解像度がどれくらいなのかっていうのはちょっと後で計算するとして、うん、まあ、非常に小さいと、うん、そのピッチも 1.8 マイクロぐらいっていうふうに言っているんで、はい、ここのところに関しては少なくとも彼らの自信はあるんでしょうね、はい、マイクロ LED ディスプレイの、うん、技術の継続的な開発と商品化に向けて会社の方針を変えますっていうふうに言っているので、
いやー
って感じですよね。
いやもう、いやなんか僕らもね、たまにモジョビジョンの話、モグラジオでも何度も取り上げてたと思うんですけど、やっぱなんか夢があるんで、なんか楽しく話をしてたなみたいな、そうそうそう、どうなっていくんだろうな、いつどんな進捗が出てくんだろうな、ワクワクみたいな、そういうすごい楽しいネタの一つだったので、そういう意味では非常に残念ですね、ここに関しては。はい。で、
うん、
でまあちょっとこの、まあ、背景として、まあ、おそらくもう昨今いろいろ言われてることではあるんですけれども、じゃあなんでっていうところですが、まあ、資金調達ができなかった、でその理由として彼らも挙げているのが、まあ、低迷する世界経済、逼迫した資本市場って言ったような話で、まあ、要は今の厳しい市場環境というのが、まさにこのモノビジョンにも襲いかかったということかなと思います。まあ、アメリカでリセッション入りの警戒感が高まってたりとか、まあ、全体的にインフレ傾向が先進国で始まっていたり、これはあれですね、原材料価格の高騰とか、エネルギー価格の高騰とか、まあ、本当にいろんなところで、起きていまして、まあ、その、まあ、一つ煽りを受ける、分野として、やっぱりその、ここ直近の、低金利、を起因とするスタートアップへの投資の、バブルに近いような状態ですね。スタートアップにじゃんじゃん、金を入れていって、で、まあ、上場したらそれを回収していって、みたいなところの、投資対象としてのスタートアップっていうところが、少し、まあ、スタートアップのところへの資金が引き上げられたりとか、もしくは今後少し出なくなっていく、みたいな話が、まさに今進んでいるので、まあ、その市場環境の、まあ、ある意味、こう、影響を直撃してしまったと。いうことかなと思いますので、この話自体はその XR だけじゃないと思うんですよね。全体的にスタートアップっていうものであったりだとか、あとはその中長期投資みたいな領域では必ず、もう始まってこれからも、しばらく続いていく可能性のある、懸念になっていくかなというふうに思いますが、まあとはいえもちろん書いてるんですけれども、もう世界経済資本市場って理由書いたうちのさらに3つ目で、その高度な AR 製品の市場可能性はまだ立証されていないということで、まあ、言ってしまえば儲かる商材であればね、またそんな中でも投資されるかもしれないですけれども、なんせ AR コンタクトレンズどれぐらいの市場があるのかなんて正直 まあ、今から分かんないですね。
そもそもプロダクト自体になってないですし、うん、その前身である例えばあの、うん、まあ、置き換える対象である市場がこれくらいあるので、うん、これくらい期待できるんじゃないんでしょうか、うん、みたいな話すらできるフェーズにはないっていう状態なんで、
うん、
まあ、よくあるその1手先、うん、2手先ぐらいを読んで、うん、あの投資しておくとか、うん、あるいは何かしら技術開発を行う、将来これが、うん、この部分がこう発展してくるとここは必要になるだろうから、うん、他のところに先んじてやっておこうみたいな話、うん、すごく単純化して言うとそういう話があり得ると思うんですけど、
はい、
まあ、それを多分10手ぐらい先にやろうとしたというか、まあ10手までいかないですよ、5手ぐらい先にやろうとしたんですけど、そこのレベルでずっと継続して投資する価値があるとちょっと思われなかったんだろうなという、うん、
まあそうですよね、はい、
今ちょっとどうしてもすごく市場のなんていうか、なんて言ったらいわゆるベアマーケットすごく弱気な感じになってるっていうのは事実だと思うので、
はい、
まあ、特に今後このタイプのジャンルのところだと資金調達全般難しいでしょうね、
まあそうですね、結局はあのちょっと目先の、まあ、ビジネスを回していけるかどうか、あの売上が立っていくかどうかっていうですね、あの少し今短期目線の、まあ、利回りっていうのがもちろん求められてきてしまうので、まあ、そういう意味では、少し長長期とか中長期の話題っていうのもやや分が悪くなっていくっていうのはあるのかなというふうには思います。まあ、ただ、なんか僕のこの辺りの話を聞いたときに、ね、だからなんかダメなんだとか、まあ、だから終わったっていう考え方って、やっぱどうしてもその両極端に出てきてしまうなとは思うんですけれども。
まあ、ありがちですよ。
まあでもこれも、まず一つ目思ったのは、まず死ななかったかなと思ってて。
ああ、そうですね。会社が丸ごと吹っ飛ぶっていう感じじゃなかったんだ。
そう、シャットダウンとか、あとはバイアウト。ではないっていうのは、まあ、逆にポジティブなんですよね。だからモジョもそのマイクロ LED の部分であればそのパーツとしてまあまだまだいろんなところに売っていく、まあ、それぐらいその強いあのディスプレイ技術をまあ持っているっていうのはまあ彼らの中でもまだあるんだなと。もちろんここから先は分かんないですよ。あの結局1年後にみたいなことあるかもしれないですけど、あのまだそこには至っていないっていう意味では、まあ、やっぱその、まあ、基盤の要素技術を持っていたっていうのは、まあ、彼らにとってもしかしたらあの救いになるのかもしれないなというふうには思いますね。
そうですね、まあ、過去に1回その、なんでしょうね、株価だったりがめちゃくちゃ株価というかめちゃくちゃ資金調達したけど一気にガッと下げられたというか評価が下がったりだと、マジックリップなんかも初期の頃ってかなり期待をって考えてましたけど、それは
一気に
下がって、ただ現状産業向けのところにフォーカスするっていうやり方かつまた何でしょうね、展開の仕方もうまいというか、なんというか、まあ、ちゃんと考えた上で生き残れる道を模索して生き残っているっていう選択肢を取ってる会社があるので、
いやそうなんですよね。いやだからマジックリープもやっぱなんかいやそうね、マジックリープをそれ笑う人は多いと思いますし、あのまあ僕もそのね、やっぱ何度かそういう風なネタにしてしまったこととかってあるんですけど、でもやっぱ すごくないですかっていう、あの、
まあ、いけます
ね、なんかもうね、あんだけその言われてて、あんだけボロクソ言われて、評価額確か10分の1か100分の1ぐらいまで落ちて、でそこから次の世代のデバイス今出してきてて、でそのエンタープライズ向けで、まあ、普通にじゃないですけど、やり続けてるって意味では、やっぱなんかそう死なない凄さってあるんだなって思いますよね。
逆に今、うん、サウジアラビアとか含めて展開先増やしてるぐらいですからね、
う
ん、彼ら。
ああそうそうそうですよね。前回って特別戦の前ですよね。あの前回の通常のモグラジオでマジックリープの話しましたけれども、うん、なんかそのあのままね、そのいややっぱマジックリープダメだよねっていう人たちが言った通りに本当にダメになってたら、あの結構もうMR のデバイス自体がもう全体的にちょっと沈んでしまってたんじゃないかなってぐらい、まあこれから出てくるマジックリープ2とかっていうのは逆に少しこれまで以上に注目される可能性も高いなと思いますんで、そういう意味ではね、やっぱ死なずに復活してくる例もあったりするんで、いや分かんないですよ、モジョビジョンもね、またアラブの石油マネーが
最近サウジの政府系ファンドはか、うん、とにかくメタバース関係、うん、サウジアラビアとかあとアラブ首長国連邦あたりのファンドだったり、あたりすごくメタバースドバイであるとか、まあ、あるいはメタバース、うん、総生産がどうこうとかメタバースやりましょうみたいな空気にものすごい勢いになってってるので、まあ、何が理由なのかちょっとよくわからないですけど、
ね、はい、そうなんですよね。
なので、はい、まあ、あの辺りから一気に、うん、お金めちゃくちゃ突っ込んでもらうみたいなパターンはまあ、あり得るでしょうし、
ありえますね。あとまあね、そうそう、環境が結構厳しいのは間違いないと思います。これから
そうです、
ね、まあ、それがじゃあ海の向こうから日本にもやってくるとかっていうのは十分あり得ると思うので、あの少しその、まあ、警戒は正直、まあ、自分自身もちょっと一応ね、モグラの経営者だったりもするんで、まあ、もちろん警戒しておかなきゃなと思いつつも、まあ、結局はあの地合いがいいか悪いかの話なので、まあ、やっぱこういう環境になってきたらじゃあどうするのっていうね、追い風の時もあれば逆風の時もあると思うので、まあ、まあ当たり前のことを言ってるんですけれども、なんかこう諦めないというか、あの逆にどうしていくのかを考えるっていうね、ところなんだろうなというのは思ってます。はい、
うん、まあ、パーツ自体のところとか、まあ、かなりあのこれだけの高 PPI でこれだけ小さいや、まあ、小さいっていうかこれだけ小型化しててちゃんと文字表示できるタイプのディスプレイって多分研究レベルとかプロトタイプレベルでは文字以外もおそらくはあると思うんですけど、自分たちのその部分をまあプッシュしていくっていうのは間違ってないと思うんですよね、生き残り方としては。まあ順当ではあると思うので、まあ、あとなんか10年ぐらいしたら実はこれの技術が他のところで使われてるとか、まあ、みたいな話が出てくるのかもしれないですね。
ああ、そうですね。
部分的にとか。
ノキア、マイクロソフト、バリオみたいな、そういうライン
ですね。ああ、そうですね。あの、この話を一応しておくと、バリオっていう超高解像度、はい、超高解像度の VR ヘッドセットを作っているフィンランドの、メーカーがあるんですけど、はい、まあ、他にもいろいろ作ってるんですが、ソフトウェアとか含めても、うん。彼らの前身になっているのがマイクロソフトのチームで、そのさらに前身がの、あの、携帯電話メーカーのノキアのチームであるっていう話があって、
そうですね。まあ、当時の人としてはね、そう、あの、同じ人材というか、うん、同じ野望を抱えてね、組織が変わっても、
ね、特許のつもとかありますけど、うん、組織が変わってもこうマインドと、はい、だったりとか、あと何をやろうとしてるかってところとか、うん、人とかが結構受け継がれたりするみたいなケースはあるので、うん、まあ、もしかしたら将来あのモジョの今回、まあ、レイオフされた方でもそうかもしれないですし、技術がどっかに変われるかもしれないんですけど、まあ、とあるところでなんとなく見てみたらモジョの技術使われてましたとか、昔あそこでこういうの作ってたんですけど今あのデバイスの小型化だったりとか最適化みたいなところに注力しててみたいな方々が出てくるのかもしれないですね。
はい、
それ自体は十分あり得るでしょうね、うん、
まあ、組織もね死なないけど別に人もね別にこのレイオフされた 75% が別に世の中いなくなるわけではなくて散らばるっていうだけなんですよね。はい、ですです。まあ、それはそれでまたね、そう人が循環していくので、それの先が何につながっていくかっていうのは逆に楽しみだったりするんですよね。
まあ、そうですね、はい、一つのプロジェクトがあくまであの中止されることに伴って人が一回ちょっと解散するって、プロジェクトチームが解散するのでじゃあ別のとこ探すかみたいな感じだったと思いますし、はい、まあ、そのあたりって日本と海外で雇用のやり方だったりとかどういうふうに仕事を進めていくかっていうのも含めて全然違うと思うので、
はい
はい、という感じで、オードミジョンもこれスマートコンタクトレンズの開発、はい、まあ、中止保留って言ってますけど多分実質中止だとは思うんですが、まあ、だからといってそれが原因でなんかこういきなり悲観しまくるのも違うし、うん、なーみたいなことを思ったという回でございます。
はい、
今日は、ね、こんな感じですごくスパッと短めに終わりたいと思います。
はい、
はい、というわけで今回第104回ですね、まあ、前回のやつはちょっと特別なので数えないとして第104回のモグラジオ、すみません噛んじゃった、ここまでと、なります。パーソナリティは私モグラブやりニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長のすんくぼでお送りしました。
はい、皆さん今週もありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
バイバイ。